今朝は2014年第1回目の大使ブランチの礼拝ですので、今年私のメッセージが、どういう、計画をしたんです。メッセージの計画、それについて初めにお話しします。今年のメッセージ計画です。私たち牧師が聖書からのメッセージを計画するとは、これからの1年でするメッセージで養われた結果、教会がどんな姿になっているかを思い描いたビジョン、これが1年後ですね、こういう姿に成長してたらいいなという、そういう姿ビジョンに基づいてメッセージの計画を立てていきます。そして私も、今の大使ブランチの現状、神様こうではないでしょうか、いろいろと思い巡らし、神様に私の思いを打ち明け、本を読み考えました。そうして得たビジョンは、やはり私たち一人一人の信仰がイエス様との交わりによって強くされている姿、今この1月よりも、今年12月に成長させられたなって実感していただきたい、そういうビジョンに基づいて今年は次のようなメッセージシリーズをすることにします。まず前半は成長する信仰というテーマでメッセージをします。これを10回シリーズでやります。成長する信仰。そして9月から新約聖書のガラテヤ書を6回シリーズでします。この2つのシリーズの間に1周年記念礼拝、イースター、ペンテコステ、クリスマスなどのその礼拝がありますが、それについてのメッセージが入ると、今年のシリーズメッセージは成長する信仰とガラテヤ書です。これを通して年末に私たちが、今年私の信仰は主にあって強くなったという実感があり、その実感を持って神様に感謝を捧げる、それを祈りながらメッセージの準備をしてまいりますので、またこのメッセージのためにもどうぞ祈りに覚えてください。そういうわけで今朝はこのシリーズメッセージ、成長する信仰の第1回目として、信仰の骨格ということを取り上げます。建物の骨格といえば、柱の組み方、その柱の組み方に合わせて壁がつけられますから、どんな骨格、骨組みですね、どんな骨格を組むのかは、どのような建物ができるかを決めますね。その骨格を無視して建物が建つことがない、骨格っていうのはすごく大切なものです。では信仰の骨格とは何か、それはどのような信仰生活を営むかを決めるものです。私たちの信仰理解と言ってもいいです。または信仰生活という建物の設計図だと言ってもいいでしょう。信仰の骨格とは信仰理解、信仰生活の設計図です。その設計図に沿って私たちはこう建物を建てたり、信仰生活もそれによって建て上げられていくので、とても大切なことですね。それではまず信仰とは何か、それはもう皆さんご存知であるように、信仰とはイエス・キリストを信じることです。ここからしか信仰は始まれませんし、もうそれだけで十分です。イエス・キリストを信じることが信仰です。しかし信じることはこの上なく単純ですね。イエス様、あなたを信じますって言ったら、もう神様受け入れてくださる。しかし信じたその後の信仰生活への取り組みは、なかなかやりがいのある課題です。新約聖書の第一コリント3章10節ちょっと開きましょうか。第一コリントの3章3章の10節11節、第一コリント3章の10節11節にはこのようにあります。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし どのように立てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ここでパウロは2つのことを言っています。第一に、私たちの信仰の土台はイエス・キリストであるということ。第二に、この信仰の土台であるイエス・キリストの上に、このイエス・キリストの上にどんな家を建てるか、つまりどんな信仰生活を営むかは、それぞれが注意しなければならないことだと。私たちはイエス・キリストの土台の上にイエス・キリストを信じて生きる信仰生活を建てるように期待されていますが、しかしこれがなかなか難しいんです。イエス・キリストを信じました、クリスチャンとして歩み出しました、イエス・キリストという土台があるんですが、その上に努力という家を建てる人がいます。イエス・キリストという土台の上に自己中心という家を建てる人もいます。イエス・キリストという土台の上に立法的な生き方という家を建てる人もあります。だからこそパウロはここでそれぞれが注意しなさいと言っているんです。土台はイエス・キリストです。それはもうはっきりしているんです。その上にどのような建物を建てるかは、それぞれがよく注意しなさいよ。どんな信仰生活を歩むか、やっぱり注意が必要だというんです。まあ、土台の設計はこの A という家の土台を使って、で建物はこの B という違う家の設計図で、これを組み合わせたら非常に危ないですよね。まあ、その使い勝手も悪いでしょう。そんな奇妙な建物を私たち見ることがないし、そんなこと起こらないんですが、こと信仰の世界にはそれが起こります。実際に起こりました。聖書の中にその記事があります。伝道者パウロはたくさんの教会をアジアに作りましたが、その中にガラティアの教会というところがありました。パウロはこのガラティア地方に行って、ガラティア教会にイエス・キリストの福音を伝えたんです。イエス・キリストを信じるだけであなたは救われます。そして彼らはそれを、はい、わかりましたと言って信じ受け入れました。つまりパウロはガラティア教会にイエス・キリストという土台を据えたんです。しかし、しばらくしてその教会に偽物が入り込みます。あなた方イエス・キリストを信じたってなってと。そしたら、割礼を受けましたか。いや、実はね、信じるだけでは十分じゃないんですよ、割礼を受けて救われるんですよって言われて、あ、それは知らなかったですと言って、彼らはイエス・キリストの土台の上に割礼、まあ、立法をこう置くんですね。それを見てパウロは非常に厳しく責めます。ガラティア教会を責めます。ガラティアの3の3にこうあるんですね。御霊で始まったことを肉によって完成させようとするのか。イエス・キリストという土台の上に、イエス・キリストを立て上げず、イエス・キリストという土台の上にあなた方は何か自分たちで決めたルールを置くのか。そうなんじゃない。これはガラティア教会だけが犯した過ちではないです。私も犯したことがありますし、犯す弱さを可能性が未だにあります。イエス・キリストを信じたら、イエス・キリストによって生きていくことが、なんかこう、まあ、大きい空港でしたら、まあまあエスカレーターでいいんですけど、エスカレーターに乗ってポンと乗ってポンと天国に行くのは確実です。けれど、イエス・キリストの土台の上に何を建てるかは注意しなければならない。ガラテヤ教会だけがやったことじゃない。私にだってその可能性がある。だから聖書は言うのです。どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできない。その土台とはイエス・キリストです。土台がイエス・キリストならば、あなた方が建て上げる建物も信仰生活もイエス・キリストであるべきです。まあ、ここまで聞くとですね、いやいや、イエス・キリストを信じてクリスチャンになったのだから、その信仰生活もイエス・キリストだというのはなんかよくわからない、何を言ってるんだ。私たちが知りたいのは、イエス・キリストを信じてそれをどうやって生活の中で実践すればいいか、それが知りたいのだという疑問が湧いている方もいらっしゃるかもしれません。そしてまさにこのような質問が 信仰の骨格に触れてくる入り口です。というのは、私たちはイエス・キリストを信じて神の子として信仰をスタートさせながら、その信仰生活の実態がイエス・キリストを中心とせずに、ここ少し、あれですね、イエス・キリストを信じてるんだけども、その信仰生活の中心が信仰生活の営み自体になってしまう。どういうことだっていうことですよね。遠くから見たら一緒に見えるんですけど、けれどその人の心の中心が何であるかは大きく違うことです。つまり私たちは恵みの技と呼ばれる、恵みの技っていうのは神様に近づく技ですね。祈ること、聖書を読むこと、奉仕をすること、証しをすること、これは神様に近づくための道具ですね、手段です。ところがしばらくするとですね、イエス様ご自身よりこの恵みの技が中心になることがあるんです。祈って神様に近づこうとしてたのに、いつの間にか近づこうとした神様ご自身よりも祈ることがこう大事になってくる。近づこうとしたその恵みの技に、そのものに心を奪われてしまう。まあ手段が目的になってしまうことは人間の傾向です。御霊で始まったものを肉で完成させようとする傾向が私たちにはあるので、私たちはイエス・キリストという土台の上にイエス・キリストを中心とした信仰生活を立てるには注意する必要がある。自分の信仰の中心は何かについてもし注意を払わないのだったら、いつの間にか私たちは据えられた土台にそぐわない家を建ててしまうことがあります。私たちは今どんな家をイエス・キリストという土台の上に建てているでしょうか。信じたその信仰生活の中心がイエス様、生けるイエス様ご自身であれば幸いです。そのままイエス様ご自身に向かっていきましょう。しかしちょっと待てよと、私毎日祈ってるけども誰に向かって祈ってるんだろう。これは注意するということですね。自分を振り返るということですね。それではまあ注意するということをまず確認しました。私たち何を中心に生きてる生活、信仰生活してるだろうか。信仰の骨格については先ほど釣本さんに読んでいただいたピリピの3章がそれを語ってくれています。まあ、結論を先に申し上げますと、信仰とは技ではなくイエス・キリストに捧げ続けることであるということですね。まあ、信仰とは技ではなくイエス・キリストに捧げ続けることですね。まあ、信仰生活の一つ一つのアクティビティというか、その恵みの技について今朝はお話しするのではなくて、それらにどう取り組むかという、さらにこの本当に序論ですね。今朝はそれについてお話ししていますが、ピリピの3章、ここにおいてまず第一に、信仰とは動詞である、名詞、動詞の動詞です。だから動きだということです。信仰というのは動きだ。フィリピの3章12から14をもう一度見ますと、3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロはここで追求している、ひたむきに前のものに向かって進んでいる、一心に走っていると言っています。これが信仰です。この追求する、進んでいる、走っている、信仰とは何ですかというと、こういうことです。 信仰は名詞ではなくて動詞です。また過去形でもなくて現在進行形です。信仰とは、私の宗教はキリスト教ですではなくて、私はキリストを追求しています、私はキリストに向かって進んでいます、私はキリストを一心に求めて走っていますっていう、こう動詞であり、今現在の動きそのものである。信仰というのは止まって動かないものではなくて動きそのものです。イエス様を追求すること、イエス様にひたむきに向かって進んでいくこと、イエス様に一心に走っていることが信仰です。まあ、これが信仰とは何かということの第一のポイントです。信仰とは動きそのものである。キリストを目指して動いている状態が信仰です。なぜキリストを信じる信仰が動きなのか、それは信仰の目標が生きておられるイエス様ご自身だからです。パウロがその信仰の目標としたものをさまざまに表現していますが、結局このフィリピの3章で彼が信仰の目標としたのはイエス様ご自身です。確かに14節でキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているというので、いやいやイエス様ご自身じゃなくて、神様がくださる天国でくれるこの冠を目標にしてパウロを走ってるじゃないか、そうではないんです。パウロはこのイエス様に向かって動いていく、こういう前のめりの姿勢をスポーツの例えの中で言ったがために、まあ当時やっていたあのスポーツ大会、あの中で1位になったものはこう勝利の冠を与えられる、そういう例えの中でこれを表現したために神の栄冠ということを言っていますが、まあ表現ですね。パウロが本当に神のその何かくださるこの冠が欲しくて一心に走っていたとはとても思えません。パウロが本当に欲したのは神様ご自身です。というのは、7節に戻りますと、しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。なぜならそれはキリストを得るという目標があったからです。もうここまで言っているパウロが神様に会った時に神様ご自身よりもその神様がくださる冠の方を目指しているというのは、やはりスポーツ的な表現の例えの中で表現したに過ぎない。パウロが本当に求めてたのはイエス様ご自身であった。私たちの信仰の目標がイエス・キリスト、イエス様ご自身であるということはですね、私たちの信仰にこの到達点がないっていうことなんです。そうですよね。イエス様ご自身を追いかけていって、なぜならイエス・キリストは神なので無限に大きなお方、そのお方に向かって走っていくっていうことは、いつまでもいつまでもその大きさの中をずんずんずんずん走っていく。私たちの信仰に到達できるような目当てはありません。なぜなら神様は無限に大きなお方だからです。私たちの信仰とはどこかへ到達することではなく、無限に大きな神様に向かってひたむきに一心に走っていることそのもの、これが信仰の骨格です。私たちの信仰の目標はイエス・キリストご自身、神ご自身であるということ、このお方が目標となるとき、それは到達点なき目標を目標とすることになります。私たちにできるのは大きな大きな神様に対して前進するのみ、それが信仰生活です。この理解が信仰の骨格です。信仰とはイエス・キリストに私たち自身を捧げ続けること、この信仰の骨格をしっかり 再確認しましょう。そうでないと私たちはいつの間にか神様以外のものを目標に設定してしまいます。でその結果起こってくるのは信仰生活における諦めと、もう一つは立法的な生き方になります。どういうことか。私たちの信仰の中心が生きておられるイエス・キリストご自身でなくなると、私たちは信仰生活にさまざまな到達点、よしここまでやろうとかね、あとノルマ、それぞれ勝手に決めるんですよ。あノルマこう、まあね、こういうこと の原因の一つは私にもあると思います。メッセージ振り返って、メッセージの最後私が何て言うかというと、祈りましょうって言うんですよ。もちろんイエス・キリストに向かって祈りましょうって言ったつもりですけども、聞き方によればもっと祈らなあかんねやって聞こえますよね。まあ、牧師たちにもその責任の一端があると思いますが、中心のずれやさは、もしイエス・キリストが目標であるということを信仰生活の中ではっきりしてないと、私たちは到達点やノルマを設定し始めます。そしてそうですね、イエス・キリストの土台の上にイエス・キリストをどけて、そこに祈りとか聖書を読むとか奉仕を置いていく。繰り返しますが、祈りも聖書も奉仕も良いものです。そしてすべきです。それを持って神様に近づくために、だからこの目標をはっきりしないと、だんだんだんだんやってること自体にこう囚われていきますね。信仰を支える恵みの技が神様の位置に来るとどうなるかっていうと、だんだんだんだんそれができたできないにこだわり始めるんです。あ、今日は例えばですね、ある人が1日3章読むって決めてますよね。3章読めた日はなんかいいんですよ。でもいや、それでもやっぱ生活忙しいですから読めない日もあるでしょう。次の日6章を読もうと思って気が重たくなってきて、でそうこうできたできないにこだわり始めると、まあ、それは別に聖書を何章読むだけではなくて、例えばね、1日私は1時間は祈ろうって決めたと、まあ、新年の抱負で思われた方あるかもしれません。それを持って神に近づいてください。けど目標がはっきりしなくなってくると、祈れた祈れなかった、でだんだんだんだんこうできない日が積み重なってきたら、もうまとめてするのがもう億になって、もうやめよう、できないからやめようと。そうですね。でこういう到達点的な信仰の理解をしていくと、ある人はこういうことも言いますね。私は完全に清められるまでもう奉仕一切しません。いや、わからないでもないです、この気持ちがね。何かね、自分がこう教会にとってマイナスなんじゃないか、そう思ったらとても奉仕なんかできない。しかし、まあいつになったらじゃあそのままのあなたを神様に捧げるのか、いつになったらあなたはどこの到達点を目指してあなたは OK。 しかしこの到達点をこう置く信仰生活っていうのは、やはりできたできない、そこにこだわりが生まれていきます。でそしてできない日々が積み重ねられると、こう諦めちゃうんです。もう結局もう全部やめやと、だってどうせできなくなるんやもんって。でもう一方でどうなるかっていうと、でもね、中には私はそういうタイプじゃないんですけど、諦めろなんですけど、中には頑張れる人がいるんですよ。読めなかった日を取り返せる日がいる人がいるんですね。こういう人はどうなるかっていうと、まあ、自分に対しても厳しいんですけど、他人に対しても厳しくなっていく。自分が定めたところに到達できた時の満足感とともに、あの人一日何章読んでるんかしら、ね、もう全然イエス様関係ないんですね。読めた読めないこだわり始めるとね、立法的になるということは、まあ、自分も責めますが、高慢さも生み出しますし、それでね、いやいや実はあの兄弟1日10章読んでるわよって言ったら、こう落ち込んだりね、浮き沈みしますよね。まあもしかしたら新年の抱負で何か決められた方がいらっしゃるかもしれないけど、それができなかった日がもし来たとしたら、そこでね、大事なのは到達できなかった、できなかった自分を責めることではないですね。問題は信仰の骨格です。信仰の理解です。信仰の目標は何ですかということです。 イエス・キリストですね。信仰はどこかに到達することだと捉えていることを、そういう捉え方じゃない。信仰の目標はイエス様だ。無限に大きなイエス様に向かって進み続けることだ。捧げ続けることだ。まずそれをはっきりと私たちの頭と心で整えられる必要があります、うん、そしてイエス様を目標にいろいろする人は別に人のこと関係ないんです。あの人はよくやってるなとか私の方がよくやってるなってそう比べてなくてイエスキリストに向かっていますからね。周りの人が関係なくなっていくと。私たちは信仰生活においてその目標を絶えず確認する必要があります。私たちがなすこの信仰の営みは何のためにしているのか、動機についてよく注意しましょう。いつも自分に問いかけましょう。手段が目的になっていないか確認しましょう。私たちの信仰の目標はイエス様ご自身です。それゆえに私たちの信仰とはこの大きな愛のお方に向かって自分を捧げ続けることそのものである。このことをヘブルの記者はこう言うんですね。12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。本当ね、イエス様から目を離れた途端いいことが、そうですね、最善の場所に最善のものを置かなければ、事前のもの、最善の次に来るものね、それはやっぱり良くないものになっていく。イエス様がおられる場所にイエス様を置いていきましょう。イエス様から目を離さないようにしましょう。ここまで聞いてですね、なんかこう明確な到達点がないというのはなんかこう不満やな、不全感、満たされない感覚がある、そんなことを覚えてらっしゃる方がいたとしたら、それはですね、私たちの社会っていうのはもう、年度計画立てて今年はここまで行くよって、計画大事ですよ。でも、それ以上に何かこう到達することだけに意味があるような社会のプレッシャー、その影響を自分が受けていることを自覚しましょう。そして本当にこの神様に向かって自分を捧げていくときに喜びがあります。進み続ける中に、そのなんかね、終わりのないレースってしんどいなっていうイメージがあるかもしれませんが、いやそうではないんです。神様に愛されて神様を愛するっていう中でしますからね。ですから終わりがないことは私たちにとっていつまでもこう終わりのない大変さというよりは、皆さん大好きな小説って終わりでしょうかね。もうめっちゃ楽しかったなって言ってこうページが最後の方に近づいていけたら寂しい気がしますよね。あ、もうちょっとでこの小説とお別れなんだけれど、ああ読み終えちゃったと思ったら続編が出るって聞いたらすごく嬉しくなるでしょう。やったと、またあの物語の中入っていける。神様を愛して捧げ続ける、もうその信仰に終わりがないっていうのはこういうことですね。神様知って嬉しいな、もっと神様知りたいな、それに終わりがないことは喜びです。信仰の目標を生きておられるイエス様に設定するとき、信仰生活はどうせできないと諦めるものでもなくて、また自分の努力で頑張って浮き沈みを繰り返すものではありません。今朝は信仰の骨格と題してメッセージをしました。建物を建てるのに何よりも大切な設計図、その骨格、信仰の骨格とはこれです。私たちの信仰の目標はイエス・キリストご自身であるということ。それゆえに私たちの信仰生活は何をした、何をしなかった、何ができた、できなかったではない、そういう測るものではない。日々イエス様に全てを捧げていくことそのものです。そうですね。そして全てを神様に捧げるっていうのは、イエス様に向かって前進するというのはどういうことかというと、それはやはり聖書からすれば全てを捧げることですね。神様が全てくださったから私も全て捧げるんや、それはいろんな箇所に出てきますが、例えば ヤモメが生活費のすべてを献金してしまった。2レプタしか持ってなかったのに全部捧げちゃったとか、大事な大事な香油をイエス様の頭に注いだ女性のように、こう自分をなんていうか、他の言い方をしたら、なんかこれまでしたことがなかったようなことを神様を愛してるからするっていう感覚ですね。そして実は神様に全てを捧げて生きる、追求していく、一心に向かっていくっていうのは、実は自分で決めたルールを守るより大きな挑戦です。例えばね、一日これだけの時間祈ります、一日何章読みます、って決めるでしょ。なんで実はこれある面簡単です。自分で決められる、自分でできる範囲のことだけ設定して、それをこなすっていうのは簡単なことなんですよ。コントロールできる。一日に聖書を10章読むことは大変です。それを毎日続けるとなったら、ものすごい決断がいるでしょう。しかし、まあ、例えばそういう男性がいるとしますよね。私は一日10章読むんやって決めた。しかし、イエス様に向かって走っていく、すべてを捧げるということの中身は、イエス様がリードされますから、その10章を読むと決めた男性に、イエス様は実はね、疲れているあなたの妻をいたわりなさいよという、この今までしたことのない、この前のめりっていうか、愛の拡大というか、そこを捧げてきなさいよって求めてられるかもしれないのに、自分で決めたルール、こうずっとそこに閉じこもっている。ある面楽ですよね。できたできないの満足感がはっきりしてますよね。しかし本当の信仰っていうのは、生きておられるイエス様と共にこう走っていって、一体何を言われるかわからないところあります。そんなところを神様求められるのか、求めてごらん。で、そしてこの世界に生き始めると、すごく恐れを感じるようになると思います。自分で決めたルールって別に恐れ生み出さないんですよ。自分で決めてますから。しかし、生ける神様と相対して生きていく、生きとられる神様を追いかけていくっていうことは、一面こうスリリングというか、恐れ、挑戦がやってきます。これ起こってきますね。そしてそれが私たちの信仰です。私たちの神様は生きておられる神様だから。ナルニア物語を書いた C.S. ルイスっていうイギリスの作家がいますが、彼がこう言ったんです。私たちの神は安心できない神だって言ったんですね。それはどういうことかというと、それはね、その本棚に、まあ、自分の本をいっぱいこう並べてましたよね。けど、そこに聖書という神の言葉だけは、自分がね、読みたい時に取り出して、読みたい場所を開いて、パターンと閉めて、またこう本棚に普通は戻すことができる。しかし神の言葉である聖書だけは、取り出して読んだ時に、言葉の方からこっちに向かってこうグッと迫ってくる。またその聖書をしまってあるのに、ある時には聖書の言葉が自分の中で迫ってくる。これは神様が生きてらっしゃるから起こることだ。自分の思いのままに、聞きたくない時はもう聞かずにどっかにしまっときたい。だいたいあれやっちゃおうかなと思ってる時に、普段暗証制御なんかあまりしてなくても、なんかこう御言葉がボッと湧いてきたりする。まあそういうような意味で、私たちの信仰にもそういうところあります。本当に生きる神様をと一緒に生き始めると、コントロール不可能、神様が導いてくださるところへ身を投げ出していく、飛び込んでいかなければならない、そういうことがやってきます。ですから、まあ、ここでもですね、私たちの信仰が現在進行形だっていうのはそういうことなんです。つまり過去、例えばある人が小学生でイエス様を本当心から信じて、イエス様に全てを捧げます。で、その時に彼はこう決心しました。僕はこれまで妹のお菓子を全部横取りしてたけど、それをやめます。小学校の男の子にとって、それは大きな大きな決断でした。学校で疲れて帰ってきて、お腹が空いている、その空腹をもう妹のお菓子によって満たさないというの決断、大きな、それはまさにイエス・キリストへの進み行きという信仰を発揮したんです。しかし 中学生、高校生、大学生、社会人になって、私はかつてイエス・キリストに全てを捧げましたって言って、彼がしていることは、いや今でも俺は妹のお菓子を横取りしてないと、そりゃそうだろうと、いい大人になって、違いますね。現在進行形の信仰、まあ、私たちの信仰は責任の範囲、できることが大きくなればなるほど、神様はそれに対して、あなたはそこも私に捧げてくれないかってこう呼びかけてこられる。去年よりも今年ですね、今年よりも来年ですね、どんどんどんどん愛が大きくなっていく、まさにこの動き、それが私たちの信仰、イエス・キリストを目標とした進み行きという信仰です。最後にこのことだけ申し上げて、今日のメッセージを閉じます。結局は私が今朝申し上げたことは、その生きておられる神様に向かって私たちの全てを毎日毎日捧げていきましょう、捧げ続けることが私たちのこの信仰なんだ、イエス・キリストという土台の上に生きるクリスチャンの在り方なんだと言いました。最後にこのことはやはり申し上げるべきだと思います。そしてこの招きに応答していくときに、やはりね、私たちできないとき必ず来ます。その捧げることができないときが来るんです。イエス・キリストという目標をはっきりして、そして示された何か、やっぱりこの新しい、今までやったことないけど、ここでもって神様に飛び込んでいこう、その飛び込みに失敗することがあるんです。その時にどうするかを申し上げます。まあ、今まで話したことは言ってしまえば理論ですよね。で、理論の実践をした時に、失敗した時に私たちどうするかというと、イエス・キリストを目標にして飛び込もうとしたことが失敗したとき、私たちはすぐに視線がイエス様からできなかった自分に移ります。すぐ移ります。すごく正しいんですよ。こうね、もう信仰の骨格掴んでやってる、今日も捧げなければならない、まあ、おかしなもんですね、これもちょっとしかし、その時がね、実は信仰の成長の非常に大きなチャンスなんです。本当にイエス・キリストに対して捧げることに失敗した時、その失敗した自分のまま神様から離れないでください。またやる前からね、躊躇してできませんよ、そう思った時、そのまま神様と一緒にいてください。あくまでイエス・キリストの土台から動かない、イエス・キリストと共にいることをやめない、神様に捧げること、毎日百戦百勝ではないでしょう。やっぱり、神様に対して誠実な人ほどその挑戦をはっきり受け止めて躊躇するでしょう、恐れを感じるでしょう。そこで諦めない、ましてやこう努力で何とかこなそうとしなくてもいいです。まあ、やはりこう難しいと聞きます。その難しい時、そのままの自分を神様のところに持っていく、そしてそこで、いわゆる祈りは捧げません。できるようにしてくださいって祈らないでください。そうではなくて、できませんよってつぶやいてください、神様に。怖いですよと、ありのままを神様に広げていく。挑戦は分かってる、どうしたらいいか分かってるけど、できないからといって神様の前から去らないで、できるわけないでしょ、怖いですよ、こうやって心を開けていくんですね。特に失敗した時、この失敗した時っていうのは神様と私たちにとって非常にいい機会になります。それは私たちの心の部屋たくさんありますが、まだ開いてなかった部屋が開いていく可能性が非常に大きくなります。もしくは 自分は自分の心の平和は10だと思ってた。けど失敗した時に神様の前に行った時に、実はその10の部屋の奥にまだまだ部屋が広がっていたことを教えられる、知らされる。その部屋にはいろんなものが入ってるでしょう。過去もう封印したこと、自分でももう忘れてたこと、怒りとか悲しみとか価値観とかいろんなこと。しかし素直にありのままの自分、できなかった自分を神様の前に晒すとき、新しい心の部屋が発見されます。やってみたけどどうせできないのだ、結局信仰というのはもう諦めて、大体これぐらいで生きていくしかないんじゃないかと諦めるんではなくて、失敗したとき、本当に踏ん張りどころですね。神様の前にできなかった自分をありのままにさらけていく。でその失敗はきっと自分の祈り不足での祈りが足りないわけじゃないです。聖書を読む量が足りないのではないです。信仰が足りないんじゃないです。もっと自分に厳しくしたらいいって、そういう問題じゃないですね。そのなぜできないかとか、そういう葛藤は神様とあなたとのやり取りの間でしか解決されない。いや、何が原因でできないかは自分自身も知らないことですから、何が怖いのか本当は分からないですよ。ですから、信仰とは全てをイエス・キリストに捧げ続けることです。ですから私たち、そうだと、イエス様ご自身を目標にして、そして毎日毎日神様にこう新しい自分を捧げていこう。それが信仰ならばやっぱ従いたいなと思うでしょう。やっぱイエス様の愛知れば応答したい。しかしその次ですね、これをぜひ信仰の杖として、倒れた時、できなかった時、失敗した時、やる前から逃げた時、その時に頑張らないで、できません、嫌です、まあ、ある方はなんかもうそう、やるとかどうかより私はやっぱりあれ手放せません、できたらあなたともう一つこれも信じておきたいとかね。でも大事なのは全部神様にさらけることです。もしあなたが正直にあなたの実寸というか、ありのままをさらけ出すなら、ありのままにあなた、ありのままのあなたに神様は触れてくださって、本当の見せかけじゃないあなたのこう実寸が成長する。ありのままの自分をさらけ出すと、ありのままの私に神様は触れてくださって、本当になんかこう努力とか見せかけとかじゃない、そのまま本当にそのありのままの素のあなたが変えられる、癒される、解放される、そういうことが起こってきます。ですから私たち信仰のベースはイエス・キリストを信じて、信仰生活したら目標はいつだってイエス・キリストだ。そして何か決めたルールを守るだけではない、大きな愛の挑戦に私たち飛び込んでいく。そしてきっと失敗するでしょう。失敗してない人はきっと挑戦してないんです。で、挑戦してる人は知ってる。本当に諦めたり、頑張りが足りなかったんだ、今まで責めたかもしれない。そうじゃなくて、できなかった自分を呆然としているような、なんか寂しい気持ちで突き抜けないような気持ちを抱える、一晩抱えるかもしれません。そのままじっと、それを神様、私はこんなですという時、体験なさるはずです。なんだろうって、私の内側から、なんでしょうね、静かな気持ちというか、揺るがないもの、虚勢や見せかけじゃない、頑張りじゃない、神様が本当に私の心の部屋に入ってきてくださったんだっていうことの中に、私たちは強くされていきます。最後に3章の15から6節を読みます。ピリピの3章の15、16、ですから聖人なる者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、 神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。到達点やノルマを自分に課すのは聖書的な信仰生活ではありません。イエス・キリストの上にイエス・キリストを立てる信仰の王道、イエス・キリストに私自身を捧げ続ける動き、その挑戦に応えながら、つまずいたとき、失敗したとき、神様の慰めをいただきながら進んでいきましょう。このサイクル、本当にこの挑戦を受け止めていくならば、私たちの1年後の姿はきっと違うはずです。そして本当に諦めずにいきましょう。捧げれる日もある、捧げられない日もある。捧げられなかった神様の前、その前でいましょう。そして諦めずに何度でもイエス様の愛の呼びかけに、私自身を捧げますって言って、いいじゃないですか、失敗しても、そして、もうすでに私はここまで捧げたというところがそれぞれに終わりだと思います。さまざまなことを神様のために犠牲になさってきたでしょう。そこを基準として、そこからさらに神様の大きな愛の世界に、私自身もそうです、本当に大きな挑戦です、そこに共に飛び込んでいきたいと思います。ではお祈りします。天のお父様、この一年も私たちはあなたに愛され、その愛に応えて一日一日を歩んでいこうとしています。私たち一人一人の歩みが守られますように、聖霊の守りと導きの中で私たちがあなたにどれほど愛されているかを実感して、そうしてあなたの愛に応える進み行きの中で、毎日毎日新しくあなたに捧げて、私たちの愛が拡大していきますように。何よりも主よ、あなたを深く知ることができますように。言葉にできないようなあなたとの交わりが深められますように。また特に私たちがあなたを愛する中で失敗したとき、私たちが素直にありのままの自分をあなたのもとへ広げられるように、聖霊の助けと導きを与えてください。成長する信仰について今年共に聖書から学んでいきます。年末に今年を振り返ったとき、主を愛することにおいて私は成長させられたな、感謝します、そのような感謝を共に捧げることができますように、守り導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。